第19回ゆるりんこ、どうもなおです。
はい、ということでこの漢字を聞いてお気づきの方も多いかと思いますけれども、まずは本日は2018年1月21日日曜日でございます。6時を少し回ったところですね。朝の6時です。というのも、翔子ちゃんはちょっとまた体調が悪いので、で収録をしようかなって思っていたんですけれども、今回翔子にお願いでもメインがもうもろ翔子ちゃんなので、なのでガラガラの声で早口言葉やってもあれだし、あと頭回らない感じでね、 CM の番宣してもねっていうことで、でまあカメラの方はちょっと進捗どうなっているか私はちょっと聞いていないんですけれども、まあそういう感じでね、来週にしましょうということで、もう完璧に直しておいてくださいねって言って、で今回私一人で収録をさせていただいて、ベラベラベラベラベラベラベラベラと喋っていこうかなと思っています。はい、ということで本当に申し訳ございませんでした。で私はなぜこんな朝に収録をしているかというとですね、まあ昨日の夜に、土曜日に収録をする予定だったんですけれども、まあ収録がないということで私は9時ぐらいに寝ましたね。てか金曜日もそうだったんですけど、9時ぐらいに寝て、まあ子供と一緒に、で、はって起きたら5時みたいな感じですかね。2日間ともなんかその健全な9時5時で寝ているとなると、何時間寝てんの ?8 時間ぐらい寝てんのかな。なんかちょうどいい感じで起きて、でまあポッドキャスト聞いて、で朝食の準備してって思ってたんですが、まあ多分7時ぐらいまで起きないので、この感じあと1時間空いてるってことで収録しちゃおうということでやっています。ちょっとなんかみんなが寝静まっているのと、あとは暖房器具のない部屋で毛布にくるまっているので、私の声がガタガタって感じでちょっと震えてるかもしれないんですけど、まあそこはちょっとご了承いただきまして、でいろいろ話していきたいなと思っています。そうですね、ちょっとなんでこんなに私が寝てしまうのかっていう感じですけど、1月から部署が変わったということをこちらで話したかなと思うんですが、それがねですね、結構な多忙になってしまいまして、もう9時からまあだいたい3時4時ぐらいまで仕事をしているんですけど、私は事務関係でもなんか今秘書みたいなことをやっているんですね。でもこれやってあれやってそれやってってこうなったからああなったからみたいな、スケジュール管理、人のスケジュール管理したりとか、あとはまあ電話を受けたりとか、他部署とのなんていうんですかね、なんかどう決まってますとか、なんかこういうパワポが欲しいんですとか、なんかそういう依頼とかも受けたりとかして、今までそういうことがなかったので、今まではそうだな、部署の中のまとめみたいなのが他部署とも連携するようになって、だから倍に忙しいですよね、人の依頼を受けるっていう感じで。まあでもそんなね、いろんな仕事をさせてもらえるっていうのはすごいありがたいことだなと思っていて、まあ1回とかから聞いていただいている方は知っていると思うんですけど、私はやっぱり視覚障害ということで目があんまり見えてない、まあ、視野が狭いっていうのもありますけど、なのでなんかそういうことになった時に仕事ってもうできないかなっていうふうに一瞬考えたんですね。なんかもうこういう仕事できないだろうなみたいな、例えば保育士だったらもう子供なんかちゃんと見られないからもう命を預かるなんてことできないなと思っちゃうし、あとはまあ事務の仕事もやっぱ目を使ってちゃんとしたものを出さなきゃいけないっていうのだと、まあ今そういうのもありますけど、それはダブルチェックしてもらうようにシステムちゃんとなっているようになったのかな、そういうふうにしてもらっているので、なんかそういう配慮があって仕事ができるってことはなんか私の中ではなかったことだったので、結構ありがたいなと、こうやってバリバリ仕事ができて、忙しいって言って家帰って家事をわーっとこなしバタンみたいな感じになれるのはなんか 他から見たらわあめっちゃ大変って思ったりするかもしれないんですけど、結構充実していて、楽しく仕事ができて楽しく毎日を送れているなと思います。土日はやっぱり子供に対しても、もうフルで遊んであげたいっていう風にはなりますしね。まあそんな感じの最近の1月事情なので、こんな感じの時にペラペラ喋って元気に6時から元気に話せるっていう状況にはなっていますけれども、まあそんな感じで、まあ近況はこのぐらいにしまして、今日はですねちょっとポッドキャストについて話したいなと思っています。ではお楽しみに。はい、ただいまの時刻13時45分でございますオープニングを撮り終わった後に息子が起きまして、なので、朝食を食べ、外で公園で遊んで、でお昼を食べて、で息子をもう一回寝かしてお昼寝させて、そして今また収録に向かっているという、そんな感じのテンションが全然違う気がするんですけど、ご了承くださいということで、オープニングを聞き返して、まあ、ベラベラ喋るなーっていうのを思ったりしながら聞いてたんですけども、一点ですね、仕事の話をしているときに、なんていうか、ちょっと間があるというか、考えながら喋っているかのような感じで、ゆっくりになるところがあるんですけど、そこはですね、息子がうわーって言ってるんです。まあ、多分ね、入ってないと思うんですけど、それで、あ、起きた。って思ってちょっと考えながら収録をストップしようかストップしまいか、そんな感じで収録をしていた最中だったので、考えているかのようなんですけど、そういう風な感じだったって感じです。はい、まあお時間ある方はちょっと聞き直してみると、3分ちょいぐらいだったかなのぐらいの時にそういう事件が起きていたっていうことでした。はい、ということで、ポッドキャストの話していこうかなと思うんですけど、私がポッドキャストに出会ったのは、2011年の、まあ多分8月、夏ぐらいですかね。当時、というか、今の旦那さんですね、が、と、付き合い始めたというか、が2011年の夏だったんですけど、その時に、ポッドキャストを教えてもらったんですよ。ラジオが、まあ私も大好きだったんですけど、彼も大好きで、で、よく車の中とかで聞いていたんですね。で、ジャンクとかをよく流していて、この人は、なんでジャンクをいつも、流せるんだろうかっていうので、まあ最初は録音してるのかなと。まあ、録音っていうのは、わかりますかね。よく深夜一緒に起きていて、録音ボタンを押して、テープとか、まあ、データなり、なんかそういうふうにやってるのかな、みたいな、ちょっと考え方が古いんですけど、そういうふうに思っていたんですが、なんかそういうわけではなく、これ、ポッドキャストって知らない？みたいな感じで教えてもらって、ね、今だったらまあ、ラジコのタイムフリーとかありますけど、当時はなかったので、そういうことも。で、何そのポッドキャストすごい新しいっていうことで、iTunes は、パソコンに入ってたんですけど、でも、ポッドキャストの存在を知らなくって、で、その時に初めて教えてもらって聞いたって感じですかね。で、今から7年前とかになるんですかね。そうか。7年前で、まあ、ジャンクとか最初は一緒に同じものを登録して、聞いていたりしたんですが、やっぱりなんか、それだけじゃ飽き足らず、その時はね、独身だったりし、時間もいっぱいあるので、なんか他にもないかなと思って見ていた時に、アートワークがすごい可愛いのとか、いろいろ探って、まあ、コメディがいいよね、とか思いながら見ていたのが、トッキンマッシュのネットラジオですかね。もう終わっちゃいましたけど。それとか、あと鳥かご放送とか、あと正しいように見えるとか。 あと少ししてからかな、バイリンガルニュースも聞くようになって、そうなんですよ。だから、結構長く、あ、もう7年も、と考えると、長いなって感じしますけど、継続して聞いているものもあったりしますね。まあでもそんな感じで7年後、というか、2017年には逆に配信者側になるという、ねえ、そうか。っていう感じですけど、まあどうなんでしょうね。聞いてる方が私はやっぱり、まあ配信するのも楽しいんですけど、やっぱ聞いてるのが楽しいので、とてもいい趣味になりましたね。で、知っている方、ご存知の方も多いかと思うんですけど、スエナオのアカウントで、何個ぐらいだろうか、ハッシュタグで、今週聞いたポッドキャストを、上げさせていただきました。20日の土曜日に、の朝かなに上げていたところ、かなりたくさんのリツイートといいねといただきましてありがとうございます。これを聞いている人がいいねとかリツイートしてくれたのかどうかはわからないのですけど、結構たくさんの、なんでしょうね、番組を上げていったような感じがします。いくつだろう ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14個も14個もって自分で言うのもあれですけど。で、まあ、その中の、ほとんどが、実は聞いていたんだけど、公表してませんでしたっていうのが、多いですかね。ハンジバルレクチャーとかは、もう結構1年ぐらい、トシミナーとかも1年以上前はから聞いていて、全然ツイートも何にも、お便りも何もしていなかったとか、ノラネタも実は、1話っていうのかなから実は聞いていたんだけど、最近ちょいちょいツイートしてるかな私が。でもなんか今年からはこうやって公表してったり、なんていうんですかね、感想をツイートできたらいいなと思っています。これ一個一個感想言ってこうかなって今思ったんですけど、まあ、ちょっとそんな暇はなさそうだなって思ったのででも、逆にね、ポッドキャスト、こんなのもありますよ。ぜひ聞いてくださいっていうのがあったら、教えていただけたら本当に聞きたいなと思っています。なんていうか、まだ、この半分が、初購読っていうふうには言ってるんですが、7個ぐらいかな。まだ、購読して、でも聞けてないポッドキャストもいっぱいあるので、ちょっと、スマホがアンドロイドなんですけど、やっぱり、なんていうんですかね、アプリとの交換性って言ったらいいのかな、なんか悪いみたいで、なので、これ聞きたいなって思ったものって、スマホでやっぱりすぐに聞けたりすると、すごい楽ちんなんですけど、でもやっぱり、アンドロイドだと、なんていうんですかね、検索に引っかかってこない。いや、これで出るでしょ、みたいな。もう、フルネームで出したとしても出てこなかったりもするんですよね。なので、そう、だから、わざわざ iTunes 開いて、iTunes からストアに行って検索して、で、iPod に入れてるんです、私。で、iPod が第一世代が、だったんですけど、もう、第一世代をもうすぐに買った、私なので、だったんですが、なんか第一世代が発熱の危険で、第六世代のなんかすごいちっちゃいやつに、なんか交換になってしまって、そうなんですよね。だから私が持っている iPod は、第六世代のなんかちっちゃいやつで、なんかシャッフルみたいな、シャッフルよりかは画面がタッチパネル形式で、ちょっといいのかな？それに今変わってるんですが、それで今私は、ポッドキャストを聞いています。で、まあ、でも、なんで、さらに、iPad じゃない、iPod で聞くかっていうと、この機能があるからっていう感じなんですが、2倍速で聞けるんですよ。恐ろしいですよね。私。ポッドキャストをいっぱい聞きたいがゆえに、 2倍速で聞いてるんです私。本当に多分相当惹かれるんじゃないかな、この話するとって思うんですけど、なのできっと私が喋ってる速度は結構速いと思うんですよね。人に聞いてもらおうと思って話してないって言ったらおかしいですけど、多分私の耳にはこれぐらいの速度でないとせっかちな、なんていうんですかね、性格もあるので、このぐらいでないとちょっと遅いって思うぐらいの、話し方、スピードで話しているんですが、なんかゆっくり話されると寝ちゃうので寝ちゃうって言ったらおかしいけど、そう、私2倍速で聞いてるんですよ今。まあちゃんとね、音楽つけている方とかね、そういう番組は本当に申し訳ないなって思うんですけど、ちゃんと効果音が、あれこれなんかちょっとよくわかんなかったなって思ったら、もう一回ちゃんと普通の速度に直して、もう一回ちょっと巻き戻しって言わないですよね、ちょっと戻して聞いたりもするんですけど、まあ、大抵2倍速でわーって聞いて、30分の番組は15分ぐらいで聞いていますね。恐ろしいですよね。なんかそこまでして聞きたいのって感じでしょうけど、本当に時間がないのでそこまでしてでも聞きたいんですよなんか言ってると、私は旗から聞くと気持ち悪いなって思うんですけどね、この感じでも そこまでしても本当聞きたい番組がたくさんあって、でまたまたもっともっと聞きたいなと思っていたりしているので、でとっても勉強になることも多いので、あとは違う考え方とか、いやこんな考え方するんだって思うけど、でもそういう人もいるんだなと思ったりとか、まあそんな感じでポッドキャストの話をつらつらしていたら、まあでも最初の方ちょっと違いますけど、もう10分過ぎていたっていうね、まだまだ話し足りないこともたくさんありますけど、ぜひ今度はなんか一番組ずつ感想でも言っておきましょうか、ね、でもぜひぜひいろんなポッドキャストさんの番組教えていただけるとありがたいなと思っています。でも上げてない番組もいっぱいあるので、でも登録はしているので随時出していきたいなと思っていますので、お楽しみにということで、ポッドキャストの話でした。はい、エンディングです。皆さんご清聴ありがとうございました。ポッドキャストのお話どうだったでしょうか。補足としましては、今ポッドキャストを聞いている時間帯としては通勤、行き帰りの通勤と、あとは帰ってきて、子供が寝てからですね、それとごくためごくまれに早く起きちゃって、あらどうしようもないわっていう時にポッドキャストを聞いています。なのでだいたい1日1時間から2時間、2時間はないかな、でもあれですね、倍速なので2時間から4時間分は聞いてるんじゃないかと思いますが、気持ち悪いですね。でもまあすごいいい趣味だと私は思っています。で子供に対する時間、子供が起きている時間は子供が一番ですので、まあ耳を塞いでポッドキャスト聞くっていうことはないですということを補足に付け加えておきますね。さて、ゆるりんこではお便りを募集していまして、1月のテーマはお願いしょうこちゃんでした。今回は、今日で締め切らせていただきたいと思います。まあ今日っていうのは、21、23、45かなで、いろいろたくさんのお便りをいただきまして、冒頭にも話しましたように、番宣と、あとはなんだっけ、カメラと、あと早口言葉だったんですけれども、タルザさんから、100の質問ということで、しょうこちゃんに100の質問をお願いしますということで来ています。で100の質問なんですが、多分100個質問を本当に送ってくださってるんです。なので多分しょうこちゃんは全部ね、答えを用意している気がするので、ちょっとそれだと面白くないですから、いろいろ変えたり順番変えたり質問内容変えてみたりなんかして、 ちょっと来週私から出題できたらいいなと思ったりなんかしたりしています。多分ドキッとしたんじゃないかな、翔子ちゃんそこでね。まあでも万全の体制でね、元気な翔子ちゃんでやってくれると思いますから、皆様ぜひぜひ期待して待っていてください。さてそんな感じで2月のテーマなんですけれども、2月はバレンタインということで、私があんまりお菓子に疎いということもありまして、ぜひお菓子を教えてもらえればなと思っています。題してどうしようかな、考えてなかったんだよな。題してこのお菓子食べてみてにしましょう。このお菓子食べてみてが2月のお便りコーナー、お便りテーマです。何かおすすめのお菓子、もしくはすんごい面白いお菓子、あとはめちゃまずいお菓子、何でもいいです。甘くてもいいし、あとは辛くてもいいし、塩っぽい、でもハバネロとかね、なんか無駄にしそうなので、味知ってるしみたいな感じはありますけど、ぜひ面白お菓子でもいいですし、こういうのめっちゃおすすめっていうのもいいですし、ぜひあったら教えてください。そのお便りの宛先ですけれども、 Gmail もしくは Twitter の DM、 それからハッシュタグでお待ちしております。 Gmail がゆるりんこ .sn@gmail.com です。ゆるりんこ .sn のスペルは yurulinco.sn です。あとは、ツイッターの DM ですね。ツイッターのアカウントは、ゆるりんこ2017でお待ちしております。あとは、ハッシュタグは、ひらがなで、ゆるりんこ、丸。丸はなくてもいいですけどね。ひらがなでゆるりんこでお待ちしておりますので、どしどしお知らせください。でですね、一つだけ、私、面白お菓子を、見つけましたので、これ期間限定らしいんですけど、後でツイッターでリンク貼っときますから見ててください。ミルキーの、富士屋から出してるミルキーのマーブルだって。何の味だかわかるって書いてペコちゃんが言ってるんですけど、なんかペコちゃんがですね、魔法をかけたらしくなんだって、コンセプトっていうか、なんか内容的にはですね、商品説明となりますが、ペコラがいたずらしたそうです。ペコちゃんじゃないんだ。ペコラがいたずらをして魔法をかけちゃったということで、で、まあ、その作ったチョコがですね、なんていうか、何味なのか全くわからないと。見た目はですね、普通のチョコなんですけど、ね、ぜひこれ食べて、まあ、来週私味これだと思うっていうのをお知らせするので、もしこれ見つけて食べられた方は一緒にこれだと思うっていうのをぜひツイートしてほしいなと思います。ちょっと不二家の回しもみたいになってますけど、これね、多分あれだと思うんだよねって私は思っていて、なんかこれどっかに答え書いてあんのかなって、翔子ちゃんなら多分すぐ調べると思うんですけどね、ぜひみんなでワイワイ楽しくできたらいいなと思うので、ぜひこれ探して食べてみてください。まあ、リンクを見ていただければいいなと思うんですけど、ミルキーのマーブルって書いてありますね。なんだろうこれ、なんて言うんだろう、商品の名前が、あ、これか、魔法のミルキーチョコレートかっこマーブルって書いてあります。何味かわかる、ほんとね、あれだと思うんですけどね。まあ、ぜひ皆さんね、これもツイートとか、まあ、お便りくださると嬉しいなと思います。まあ、そんな感じでいいかな、大丈夫かな。まあ、来週はね、2人でまあ、いろんなこと詰め込みすぎてる感じもしますが、来週超忙しいと思いますけど、お願い翔子ちゃんと、あとはこのツイッターの来ればね、何味っていうのをやっていきたいなと思いますので、ぜひまた楽しみに聞いてください。というわけで今日もゆるりと終わっていきます。また来週です。さようなら、バイバーイ。